本当にあるのか。男はパソコンの画面に表示されたメールアドレスを携帯電話に入力する。本文に自分の名前と簡単な挨拶に加え、そちらに行きたいのですがどうしたらよいでしょうかと質問を送った。なぜならばホームページには住所も書かれていなければ電話番号も書かれていない。唯一の手がかりはいかにも心細いこのメールアドレスだけなのだ。翌日メールに返信があった。入会金やその他の登録は一切ないので気軽にまずは来てみてください。最後に住所が送られてきた。何回かのやり取りの末日程を決めた。当日最寄り駅を出て Google マップを頼りに目的地へ向かう。やや心細い。思ったより遠かったため約束の時間に遅れてしまったのもあるだろう。建物に着く。看板らしきものは見当たらない。それどころか全く別の会社の表札がある。心細い。階段を上り4階に着くとおびただしい数の一升瓶が雨ざらしになっている。本当に大丈夫なのか。男はもう一度 Google マップを確認する。やはりここだ。意を決してインターホンを押す。5秒後ガチャッとドアが開いた。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
ご機嫌いかがですか。宮島です。
村上ドゥーンです。この録音は宮島塾の休日木曜日を使ってレコードをこするという行為にハマってしまった人たちのスクラッチを FM ラジオでオンエアさせようというのを目的にした音声記録です。
はい、
はい。
まあ、とりあえず、
はいはい、
まあ、宮島塾に来る人の心境みたいなのをちょっと言ってみたんだけど、
は
い、
ああ、うん、そうだったんですね。
そう、う
んうん、確かに最初緊張しますね。
うん、だしなんかちょうどさ、はい、先週、はいなんか、はい、この日にさ来ちゃった、
はい、
来ちゃったじゃない人
あ、はいはいはい、来てました、
ね、ここ合ってますかみたいな感じで、うん、あの心境すごいだろうなって。
そうですよね、うん、よく勇気を出して、
うん、いやいやいや、
はい
うん、
なるほど。
まあねそういうことがあったんで、まあ、はいはいはい、とりあえず、
まあ、ちなみに、うん、あの後その、うん、来てくれた人とどうなったんですか。
結局ね、はい、なんかまた次の土曜日にしようっつって、
はいはいはい、
あれが木だったんで、
はい
まあさってみたいな感じで、
あ、はいはい
うん、それで来て、
はい、
ほんで練習ちょっとしてって感じで、あともう1回来たかな、はい、1回だけかな、まだ今のところ、はい
うん
うんうん、山梨からだったからね
すごい
あー縛ったと思ったけど、
はい
うん、急に来ちゃうかっていうね。
あそうですよね。すごい行動力ですよね、
うん、でもまあ一応軌道に乗ったというか、
は
いまあ、スタートは切ったかなという感じで、うん、
なるほど
って感じかな、うんうん、結局レコード 2,3 枚上げてこれでなんとか帰ってくれみたいなねすまんすまんってこっちは子供連れてるしね、
はいはい、
向こうも初めて来てそわそわしてるし
そうです、ね
うん、みんな一度困ったっていう形になったよね、うん、いやいやいやいや
なるほど、
うんうん、まあとりあえずそんな状態で、
はい
うんまあ、宮島塾、
うん、
どんな感じでやってるのかっていうような感じをね、
は
い、
ちょっとね、そうですね、
うん、話そうかなと思うんだけど、
はいはい
うんまあ、一応、
うん、
さっきの、
はい、
最初のあれじゃないけど、
はい、
特に入会金もなんとかなんとかも全部一切なしで、
はい
うん、来た時から練習しましょうという感じでやってるんですけども、
はい
うんまあ、一応ねなんか、
はい、
そういう学校とかと違うんで、
うん、
そういったあの変な縛りとかないから、
はい
まあ、いわゆる私塾みたいな感じですよね。
なんかいい雰囲気、まあ
うん、
今 その宮島塾はちょっと僕あんまり分かんないですけど、僕がこう通ってた頃すごい、
うん、
なんかいい雰囲気だなと思いましたけどね、
うん、なんか村上くんとかの時ってさ、
はい
そういった Google マップとかもなかったから。
そうですね、うんはい、
とりあえず駅に着いて、
はい、
電話してくださいみたいな感じだった。
そうそんな感じです、ねうん、
それでさなんか、はい今何見えますかみたいな感じで、
はいはいはい、
真っすぐ来てローソン越えたら一回電話してくださいみたいな、
はいはいはい、
で手振ってね、
はい、そうみたいな、あ振ってると思って、う
ん、これで大体みんな来れたけどね、
はい、うん、そうですね、
一人本当そのスリランカ人の人がすぐって、はい、目の前の横断歩道を違う方に渡っていったりとか違いますみたいなこっちから見えてんだけど、
はい、
うん、とかもあったけど、今はもうそういったマップのようなものが、
はい、
盛んになってるんで、うん、もう普通に、はい、住所をメールで送ったら本当もう切ってしまうというね、うんうん、
便利になりましたよね。
そうだね、うん、逆にだから住所をね、
はい、
載せないという、
うん、
そのハードルをね、
はいはい、結構の、うん、載してなかったんでしたっけ。
載してないのよ。
そうなんですね、うん、
で1回だけねちょっとね、はい、そういうのなんか DJ スクールはい、をいっぱい紹介してるサイトみたいなのがあって、
はいはいはい、
それに一応載せたことあるんだよね、
はい、
うん、でどうやってそれを見つけるのかも分かんないんだけど、
はいはいはい、
おそらくそれでしか考えられないけど、はい、それで多分見つけてきてくださって、この間の方ね、
はい、
うん、20歳の大学生だったかな、うんうんうん、あとね一回ね、
はいはい、
本当にねどこにもね電話番号ってね出したことないはずなのにね、
はい、
電話がねかかってきてね、
はい、
うん、それであ
そこの電話ですか、
うん、そうそう、
携帯じゃなくて、
うん、へ、それで どこで知ったんですかって言ったら、はい、なんか僕パソコンとか弱いんで、
はい、
奥さんかなんかが調べて、
はい、
見た感じなんですとか言って、
はいはいはい、
本人もよく分かってないんだけど、
はい、
でもねそれからね一度もお会いしてないけど、はい、たまに電話したりしてる、
は
い、
あそう
だ、ね、うん、どこだっけな、岐阜県だったかな、
はいはい、
忘れちゃったけど、
うん、はい、へえ、
うん、なんかそんな感じの謎のお付き合いもあるからね、はいはい、うん、そう
ね、不思議な
そうそう、
うん、出会いとお付き合いが、
うん、
あと面白いですよね、
いいんだよね、うん、うん、まあ一応ね、
はい、
まあ、そういう感じでやってますということで、
はい、
まあ大体やっぱり、まあ、初めがさだってさ、
はい、
もう23でやってる始めてるから、
あ、はいはいはい、
もうんとなんかただのこう、
うん、
マジでただの私塾っていうかね、
うん、
うん、誰も僕のこと知らなくて、
はい、
全員何が何だかわからない状態からやってるんで、
あれ最初ってホームページも作ったんですか、
う
ん、
作ってない作ってない、そんなホームページとかがある流行ってる時代でもなかったように思える ね、
う
ん、2003年、うん、
なんてまあほとんど
そうだね、うん、
そうですよね、うん、限られてますよね、
そうそう、インターネット自体そこまで盛んではなかった、
はい、
チラシをね一応ね配って、
はい、へえ、
うん、
まあそういう機材のお店とか
に、うん、そうだね、で僕丸井でバイトしてたんで、
はい、
その丸井でターンテーブル売り場だったから、
ああ、はいはいはい、
買いに来た人になんか僕実は教室やるんですよとか言ってチラシあげたりとかして、
へえ、
うん、
あ、地道にじゃあそういう
線、そうそう、で最初ね13人くらいだったかな、
はい、
初めましてみたいな時に、
はいはいはい、うん、ああでも立派な数字ですよね、
そうそうそう、うん、でまあほんといろんな人いたけど、
はい、
その中で一番すごかったのが、
はい、
やっぱねさあちゃんですね、
ああ、はいはい、
さ、
はい、
あちゃんあの時高校、2年かそのぐらいだったのかな、
はいはいはい、
それで来る途中に、
はい、
コンビニでカツアゲされました、
すげえ、
そういう形で来たね、
はい、え、最初からうまかったんですか、
いやいや最初はもう普通の
高校生で、あ、そうなんですね、
うん、
全然触れないぐらいですか、
いやいやそんなではない、
まあ、ある程度は
DJ はしていて、
あ、なるほど、
うん、だけど高校生だから、まあ、
はい、
みんな若かったっつうのもあってもでもまあ、
はい、
普通に、
うん、
ちょっと二枚使いとかやってます、うん、みたいな感じだったかな、はい、確か、うん、
まあ自分なりにこうやってますね、
うん、いや
めちゃくちゃうまいですもんね、
ね、
うん
うん、そうだよな、結局、うん、だから初めてではないけど、
はい、
ちゃんとジャパンファイナルまで出てね、
うん、
フィーバー起こしたのは
結構、はい、DVD にもありますもんね、
うん、
ジャパンファイナル、うん、
さあちゃんさあちゃんって言って、
はい、
誰も分かんないだろうけど
ね確かに
これは誰のことなんだろうみたいになれば
確かに、
うんうん、なかなかね、はい、いや結構そっからだからな、
はい、
うん、まあ今も変わらず、
はい、
うん、こっそり低空飛行中ってことですね、
うんうん
うん、いやいやいやいや、
なるほど、
やっぱりね、
はい、
でちょっと今日はね話題を作ろうと思ってね、
はい、
やっぱりね私塾っていうのがね、
はい、
すごくいいんじゃないかと思ってさ、
はいはいはい、
今も昔もね、
はい、
でやっぱりその、まあ、初代じゃないけどさ、うん、昔は本当学校とかないじゃん江戸時代なんて、はいはい、
だからその家で、うん、なんかそういった頭のいい人が教えてたら集まってきて、うん、まあ消化村塾みたいなさ、
はいはい、
ああいうのって、うん、お金とかも払ってんだか払ってないんだかって感じだと思うんだよね。
まあそうですね、
うん、そこでねやっぱ中江東樹先生がね、
はい、
うん、やっぱいいなと思ってさ、
へ、
うん、知ってる中江東樹、
なんか、
うん、
中江町民じゃない人の中江で、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、
なんか出てきた気がする、うん、漢字ってどうでしたか東樹って、
ね、富士にね、
はい、
木っていうか、あの大、あ、なんていうの、
あ、はい、
樹木の樹、
うん、あーでも、
うん、
違う人かな、
うん、まあとりあえず、
はい、
中江東樹は何をした人かっつうと、はい、なんか一応農民の農家の出なんだけど、
はい、
あの お父さんおじさんかなんかの家に養子に入って、
はいはい、
で武士になるんだよ、
はい、
で、まあ、滋賀県の人なんだけど、
はい、
今でいう、和歌山かなんかの方にね、うん、
はい、
まあ、転勤になって、うん、まあ、武士として仕えていくんだけど、
はい、
でけど父ちゃんが死んで、
はい、
お母さんがちょっと病弱で、
はい、
近江に残ってるんだよね、
はい、
でそれが気になってしょうがなくて、
はい、
でちょっとあの意を決して脱藩するのよ、
なんで、
その当時ので脱藩はなかなか
資材確保、幕末ぐらいの人なんです
か、いやいやもう江戸時代の初期なんだよね、だから1608年とかぐらいとかに生まれた人なんで、その時十何歳とかだから、まあ、1612、3年とかそのぐらいの、
はいはいはい、そこで脱藩ってすごいですね、
そうそう、いきなり脱藩して親孝行のために帰るわけよ、
はいはい、
で頑張って、まあ、適当に働きながらやってるんだけど、はいはいはい、当時さんってすごい物知りだよねみたいな感じで、はい、こう集まってきてそこで私塾みたいなのを開くんだけど、
はい、
うん、まあ、名前とかもないんだよ、
はい、
なんとか塾とかもなくて、
はい、
で結局その頃は儒教のさ、
はい、
教えっていうのが、まあ、
うん、
あと親孝行しなさいとか、
あ、はい、
うん、そういったことなんだけど、
うん、
それを教えてて、
はい、
で要するにその、まあ、そういう教える内容っていうのがさ、
はい、
そういうなんかそういう儒教の教えっていうか、そういうね親孝行しなさい、うん、
はい、
みんな 大切にしましょうとかっていうやつって、うん、まあ、結局、まあ、そういった学問の中でも結構、うん、王道っていうかさ道徳だよね、
うん、そうですね、
うん、
はい、
それなのでその後に、まあ、ちょっと熊沢万山っていう人が出て、
はい、
教わった生徒さんの中にいて、
はい、
でそこからねもう200年ぐらい経って、
はい、
ほんで結局ねそのね、
はい、
教えみたいなっていうか、まあ、要するにスタイルみたいな、うん、そのスタイル、うん、中江東樹スタイルみたいなのが結局西郷さんに伝わるのよ、
は
い、
へえ、
うん、だから西郷さんがそういう優しかったっていうのは、
はい、
あのそういったね若い当時が教えてたようなことと全く同じスタンスで、はい、うん、
なるほど、
やっぱりスタイルを持ってね、
はい、
こう日々過ごせば、
うん、
まあ、伝わるもんですなっていうことで ね、まあ、どっかでブレなければいいんだろうと、中江当時は親孝行しながら、
うん、
そういった高校の、
うん、
あれを解いていったと、
はいはいはい、
だからここで宮島東樹さんは子育てをしながらスクラッチのやり方を解くということで、
はい、そうですね、うん、いやでもなんか僕もそんなによく知らないですけど、
うん、
観阿弥世阿弥とかあるじゃないですか、
うんうん、
あの能の道についてなんか、
うん
うん、まあ、僕もその塾で教えてる中で、
うん、
ちょっと一部分を読んだに過ぎないんですけど、
うんうん、
あれも結局、
うん、
能とか能だったか狂言だったか忘れちゃいましたけど、うん、そういうやつを上手くなる人はこうで、
うん、
上手くならない人はこうだみたいな文だった、
その部分は。なるほどなるほど。
だからでもそれが現代にもこう残ってるということは、
うん、そうだね、
まあ、お茶の世界もそうですけど、
うん、
一つのこう物事を極めると、
うんうん、
要はまあいろんなことにもこう通用することだったり、
そうだね、
後世にも残るような、
うんうん、
だからまあ真理だったりするっていう感じですよね。
そういうなんか一つのこう軸みたいのがあるんでしょうね、
きっとね。まあそうですね、
うん、まあいつの時代も通じるこうね、うん、軸のようなものが多分あるんだろうな、
うん
うん、いやいやいや、
うんうん、
でここでちょっと西郷さんのさ、
はい、
感動するエピソードをさ、
はい、
村上くんにはもう話したかもしれないけどちょっとさ言いたくてさ、
はいはい、聞いたことないかもしれない、
庄内藩のさ、
はい、
結局庄内藩の、江戸の、
はい、
薩摩藩って焼き討ちからさこう、
はいはい、
揉め事が始まるわけなんだけど、はい、だからさ 庄内藩にとっては薩摩藩っていうのはかなりこう、うん、敵っていうか、まあやっちゃって自分たちが攻撃しちゃったからなんだけど、
はい、
ちょっと嫌じゃん、なんかそういう敵対みたいになって、まあはいはい、これで結局負けるわけだから、
はい、
庄内藩をこう制圧して、
はい、
でその時の部下だったあの第2代総理大臣になる黒田清隆がさ、
はいはい、
こう来るわけよ、
はい、
のそのそと、
はい、
で庄内藩の人たちはああもうこれ終わったってなるじゃん、
はい、
あもう我々は負けたんだっつって、はい、これはもう武器も全部取られるだろうし、うん、下手したら全員打ち首だなぐらいの感じで思ってたら、
うんう
ん、その藩主のね、
はい、
酒井忠澄公 の、あの座るべきところに黒田清隆が座って、
はい、
いろいろ言うんだけど、
はい、
まず庄内藩はまず武器をね、
はい、
あのある程度残しておいても良い、
はい、
そしてさらに領地もそんなに減らしませんと、
はいはい、
うん、なんかそういった、
はい、
その庄内藩の人たちからすればえなんでっていうような寛大なこう処置をこうするわけよ、
はい、
で黒田清隆が、
はい、
これをあの決めたのは西郷さんですと、
はいはい、
うん、っていうふうに言うわけ、
はい、
これであのお殿様この席使っちゃってすいませんみたいな感じで、はい、どうぞみたいな感じで、うん、またそのお殿様に、
はい、
その席を譲るみたいな、
うん、
でも庄内藩の藩士たちはもうひどく感動して、
はい、
逆にもう敵だったはずなんだけど、
はい、
もう西郷さんの大ファンになっちゃって、
はいはい、
でその戦争終わった後はもう西郷さんのところに鹿児島に行って、
はい、
ちょっと軽い弟子入りみたいのして、
うん、
だから西郷さんがこう逆賊みたいな感じでさ、はい、最終的にこうなんだなんか西南戦争でね、
はいはいはい、
やらかしちゃうじゃん、
うん、
だけどそれを西郷さんの名誉をこう回復させたのが結構庄内藩の藩士たちだと、はい、いう感じなんだよね。
なるほど、
うん、まあ、ちょっとテンション変えます、うん、
はい、
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。マクマク
マクマクマクマクマクマクマクマク。
いやいやいや。ちなみにね、
はい、
ちょっとこんな話ばっかりしたらだけどね、
はい、
ちなみにその黒田清隆はね、
はい、
2代目の総理大臣になるわけなんだけど、
はい、
酒癖めっちゃ悪かったらしくて、そんないい人の弟子なのに、
はい、
うん、なんか、クラーク博士かなんかと、
はい、
揉め事を起こして、うん、腹いせに大砲をね、
はい、
山に向かって撃ったんだって、
はい、
で酔っ払ってるから、
はい、
まあ、砲撃手として名を馳せてたんだけど、
はい、
自信あったらしいんだけど、なんか失敗して民家に直撃して、
はい、
死傷者を出してしまったりとか、
最悪な総理ですね。
すごいよ。まあその時はまだ総理ではないけど、
はいはい、
でもねそれが37歳ぐらいの時かな、今の我々と同じぐらいの年頃の時に、
はい、
酔っ払って大砲ぶっ放すというね、はい、なかなかなんだよね、うん、
スケールが大きいですよね、ま
あ、スケール大きいね、うん、あと井上薫っているじゃん、
はいはい、
なんか6名考えて、
はい、
それがなんか黒田清隆の政策に反対したらしくて、
はい、
でまたお酒飲んで酔っ払って、
はい、
刀持って家まで押しかけて、でいなかったんだけど、はい、妻を脅して、
はい、
でもう脅しまくって帰ってきて、
はい、
うん、でまあ、井上薫もまたおあの、はい、刀持って行ってとかさ、なかなか攻撃力の高い政治家が多かったっていうことですね。うん、うん、
なるほど。
いやいやいやいや、うん、なかなかね、中江東樹先生の教えも最終的には黒田清隆で、はい、お酒には気をつけろと、
そうです、ね、
いうことで幕を閉じるわけですな。
うん、なかなかこう、うん、まあ人やっぱり十人十色というか、うん、いろんな人がいますからね。
うん、そうね。うん、いやそのね、でも中江東樹がね、
はい、
言ってたのが、
はい、
なんだっけ、人が暗いことになるって
言
ったりとか、
はいはい、
すごく嫌な感じになるのは、
はい、
明徳暗きによるものなりみたいなね、
はいはいはい、
で兵が乱れて、
はい、
その戦乱が起きるのもこれもまた明徳が暗きにより起こることなりみたいなことを言っていて、
はいはいはい、
その明徳って一体なんだっていう、
はい、
明徳義塾とか多分あると思うんだけど、その明徳なんだけど、
はい、
これがまた分からなくて、
はい、
難しいらしいんだよね明徳っていうのは。で結局お坊さんとかで座禅組みまくってやっと分かった人がいたりとか、
はい、
そういう結構謎のテンションだったんだけど、
はい、
結局明徳っていうのは人間の根源的なこうエネルギーみたいな、
あ、はいはい、
うん、なんかこうなんていうの、ぐわっとこう生きる生命の、
は
い、そうそう、はいはい、エナジーみたいなものなんだけど、うん、それをこうほっとくと頭が良くなって知恵がつくから、
はい、
どんどんなんかそういう暗く曇っていくんだって、
は
い、
うん、
それを常に明るく磨いときな
さいよ。あ、なるほど、はいはい、
うん、我々もちょっと明徳を、うん、
はい、
曇らせないようにやっていかなきゃいけません
な、はいはいはいはい、そうですね、
うん、
常に
そうそう、
だまあ人間ってこう、うん、生存本能によって、うん、こう不安になったりとか、
うん、
なんかなるらしいんですよね、うん、ほっといてもこう、うん、ネガティブになりやすくなるのは、こうまあ危険を察知する本能が、
うん、
まあ残っていて、
うんうん、
でも現代でそんな危険にさらされることはめったにないじゃないですか、
まあ、そうだね、うん、
だからまあそれが変に作用しちゃって、
うんうん、
ちょっとこうネガティブになりすぎちゃったりするらしいんですけど、う
ん、なんか9割の人はネガティブで、
うん、
1割の人だけがポジティブらしい
よ、はいはいはい、
うん、全体の、
そうですよね、
うん、いや、うん、
そこはまあ意識して、
そうだね、無理やりポジティブにすれば、
うん、
なんとかなるもんね。
そうですね、
うん、なんか幸せだから笑うのじゃなくて、うん、笑ってるから幸せなんだみたいなやつあるじゃん、
ね、
はい、卵がどっちかみたいなやつだけど、
はいはいはい、
うん、だ今僕は坊やと遊ぶときはもう無理やりくすぐってでもいいから笑わすように
して、あ、いいですね、
そうすると幸せになるとね、はい、いうふうに思って、
う
ん、
そうですね、
やってるけど、
うんう
ん、いやー、なかなかちょっと
なかなか今日は
ちょっとね、いろいろちょっと調べ物しちゃったんだよね。
いいですね、なんか勉強になって、
そうそう、なんかそういうちょっと西郷さんの話したかったんだよ、
ね、ああ、はいはいはい、
あれちょっと僕聞いた時はちょっとかなりちょっと泣くんじゃないかぐらいの勢いで感動したからね、
へ、
うん、
西郷丼、
西郷丼、
まあ、僕はあの、まあ、龍馬が行く、
うん、
でちょっと触れたぐらいなので、
うん、
まあ、その幕末の前後はよくわからないんですけど、
うん、
そうですね、結局なんでその西南戦争で倒れてしまったのかとか、
うん、
その、まあ、維新を終えてからの活動がちょっとよく知らないんですけど、
うん、まあ、政治の反発争いみたいなやつね、
うん、ね、
うん、でも西郷さん一番多分、
はい、
なんか権力あったんじゃないかと思うけどね。
まあまあそうですよね、う
ん、権力というかなんていうかね、うん、
実際にこう薩摩藩を動かしてたのが、
うん、
西郷丼と大久保、
うん、大久保だね。でも大久保利通と西郷さんが揉めるんだよ、
はい、あ、そうなんですか、
分か、揉めるっていうか、
はいはいはい、
意見が分かれちゃって、
はいはいはい、
結局だから、
うんう
ん、あれだよね、その西南戦争対峙、
はいはいはい、
対峙するのが大久保利通の仕事で、
はい、あ、
そこにだから旧会津藩士とかがさ、
はいはいはい、
警察みたいになってこう、
はいはい、
敵討ちみたいになって、
なるほど、うん、
なかなか相当内戦だよね。
悲しいですよ ね、
ね、
でも、うん、歴史って、
うん、
やばいですよね。もうその、うん、源氏 の、 その鎌倉幕府設立してすぐとか、
うんうん、
要は源頼朝が実の父にこう、
うん、
攻撃仕掛けたりとか、
うん、
親子でみたいな、
うん、
やばいっすよね。
あ、もうあっちゃいこっちゃだよ ね、 あ、ね、うん、
なかなかこう、
うん
うん、まあ、歴史でも本当に大人になってから興味持ちましたけど、
うん、
知れば知るほど面白いですね、
うん、楽しいよ。だってさ、
楽しい、はい、
そのさっき の、 その西郷さんのやつっていう時代 の、 そのやつ の、 やつ の、 その僕のご先祖様がさ、
はい、
そのお殿様の医者だから、
はいはいはい、
だそれってもうひーひーひ
ー
おじいちゃんぐらいだね、
うん、多分、はいはいはい、
もうちょっともう一個か上か、うん、その下ぐらいって感じだから結構近いんだよね、はい、その辺の話はね、はいはい、
うん、
うん、いやちゃんと興味持っていくと楽しいよね、
はい、そうですね、うん、
それこそターンテーブルのね、
はい、
っていうかレコードの原点が1800、
はい、
忘れたけど、
はいはいはい、
エジソン先生のあれによってね、うん、始まったみたいなさ、うん、
いやいや、よくこういう回して録音していくとか思いつきましたよね、
うん、ね、うん、本当だよな、
はあ、なんで縁だったんだろう、うん、みたいな。
いや最初はね縁じゃないんだよね、筒なんだよね。
へ、
なんか筒がこう回転していて、
はいはいはい、
これがこう移動していくような形で、
はいはいはい、
うん、
あ、それはそれで合理的
です、ね、筒型のやつで、そこにその針のとこにそのままラッパみたいなのがついてて、
はい、
なんか移動しながら音鳴ってくみたいな、
なるほど、
うん、だからなんか今日そのインタビューみたいのに聞き加えたけど、はい、このポータブルプレイヤーっていうのがさ、はいはい、最近流行ってるじゃん、ターンテーブルの、
はい、
これだからもうエレキ蓄音機でしょ、
まあまあまあ、もう
そのままそこから音出るわけだから、
ね、確かに確かに、
うん、このなんだっけ沼君のさ、
はい、
PT01 みたいなやつがもうほんとその場でいきなり音そこからポコッと出るんで、
うん、ポータブルターンテーブル01ですかね、
うん、そうだ ね、 そうだね、
意味合いとしては、
うんうん、エレキ、
はい、
電子エレキ蓄音機エレキギターとみたいな、はいはい、
うん
うん、これはなかなか、
うん、
140年経ってなかなかいい原点回帰みたいなね、
うん
うん、エチゾン先生も、ま、なんかおそっち行くかってなってあそこに行くみたいなね、はいはい
は
い、
うん、いやな
るほど、いいですな、
そうです
ね、うん、とりあえずちょっと一回さ、
はい、
せっかくだから牛すじを食べようと思うので、
あ、そうですね、はい、
ちょっと一旦あれしましょうか、
はい、
う
ん、
一旦待機じゃ、 いやー、すったすった。
ドラミング用の材料でも取ってみるか。
はい、
うん、やっぱドタとタドンだよね。
はい、
うん、ボ、うん、いや空気入っちゃうな。ドドタ、うん、いや空気入っちゃうな。ちょっと言ってみて。
ドタ、
あいいね、うん、タド
タドン、
あいいね、
タドン、
うん、あいいね、
タドン、
あいいよ、うん、
お
う、うんうん、あとあれだ、いい。いやというわけで、
はい、
とりあえず牛すじを急いで出して、
はい、
急いで日本酒を継いだという状態になってます、
はい、うん、牛すじめっちゃうまいです。
いいでしょ
う、はい、
うん、
めちゃくちゃ味が染み込んでますね。
そうそう、いっぱい煮込んだから、うん、
いやこれどれぐらい煮込んだんですか。
あでもね3時間かそのぐらいかな、はい、でも今日午前中からもう作業入ったからね、
は
い、うん、昼過ぎて、まあでもい4時までは煮てないな、だ3時間ぐらいかな。
へえ、
うん、
めちゃくちゃうまいです
でしょ。
はい、
うん、これ結構ね自信あるんだよ。
やばいなこれ、
うん、
こんにゃくも、
うん、
うん、
明日は明日の夜の小島ご飯になりますね
、
うん、
これ喜びそうでしょ、
うん、牛すじ食べたいとか言うんだけど、
はい、
でも牛すじはブヨブヨしてあんまり美味しくないみたい。
うん、うん、
結局こんにゃくとかね、
うんうん、
大根とか食べて喜んでる。
そうですね、お豆腐も美味しいですもんね、
うん
うん
うん、いやー、うん、で、あのグラン佐々木から送られてきた日本酒、
ね、はい、日本酒、はい、
うん、
すごい甘くて美味しいです、
うん、
これ、あ、そっか、器の色、
うん、
色自体はもう透明なんですかね。
透明じゃないかな、多分、うん、いやいやいや、ところでこう、
はい、
まあまあもしかしたら多くの人が聞いてくださってるかもしれない可能性を考えて、
はい、
まあ、今後ともよろしくお願いしますみたいな、
はいはい、
うん、でなんかお便りとか、
はい、
そういう聞きたいこととかあったら、まあ、メールに入れてもらったり、
はい、
うん、もしくはあと、
うん、
ツイッターでさ、
うんうん、
こうシャープなんとかとかね、はい、あるから、うん、そのシャープっていうのかタグハッシュタグ、
はい、
であの木音ってつけてやって、
はい、
なんとなく書いてくれればそれを発見して、うん、なんかこう話題にしたりとかできればいいかなと、
うんうん、そうですね、
思ってて、うん、はい、でねちょっと今日はその稽古をね、
はい、
よくあるその半分誰かが僕がこすって半分間が空いてて、
はい、
皆さんがそれをに合わせて練習ができるみたいな、うんうん、
はい、
そういうちょっと稽古をやるみたいなのをちょっとね、
はい、
考えたので、
はい、
うん、それをちょっとやってみようかな、
はい、
うまくそれをもしかしたら携帯電話とかで聞いてる場合、
うん、
それをそのままね LINE でミキサーに入れれば、はい、それで練習できるかなと思って。
そうですね、
うん、一応ね、
はい、
じゃあ3段だな、3段ぐらいの感じの、
はい、
中ぐらいの感じのやつでちょっとやります。
はい、
毎日レコードを前後させて喜んでます宮島塾長です。
ターンテーブルを叩くと結構いい音が出ますよ村上ドゥーンです。
稽古の時間じゃ、
時間じゃ、
用意始め。 そこまで。
1877年12月6日、エジソンの発明によって音を記録し、そして再生することが可能となった蓄音機である。それから140年、記録された音を直接操作し、新しいリズム、グルーヴ、感情を生み出す者がいる。人は彼らをこう呼ぶ。スクラッチ職人。スクラッチ職人。スクラッチ職人。
このコーナーは特定のこすりネタを指定ビートに合わせてこすったものを投稿してもらって、それをスクラッチ仙人に扮した宮島さんに独断と偏見で判断してもらおうというものです。宮島塾のホームページの木音のページから指定ビートをダウンロードしてください。録音はパソコン等で綺麗に撮ってもいいですし、携帯電話のボイスメモ等で、気軽に撮っても大丈夫です。送り先は宮島塾@gmail.com、miyajimajuku@gmail.com にお願いします。
ということでお願いします、はい。うん、結構ね、
はい、
もう 何人かちょっと送ってくださってるんで、
はいはい、
うん、ちょっと助かるなって感じで、うん、
なるほど、
まあ、今後とも気軽にやってくださいっていう感じで、
はい、
うん、で一応ネタ選びとかそういった構成みたいなものはもう無視してですね、
はい、
とにかくポイントとしては、
はい、
その人の体がとにかくしっかり動いているか、まあ、小手先のコントロールなどですね、
はい、
うん、それでからあとリズムにちゃんと合っているのか、まあ、これ結構でかいかな、
うん、
うん、まあでも、うん、まあいいや。それとあと高度な技術を身につけているのかっていうね、
はい、
うん、で高度な技術を出しすぎると、
はい、
このリズムから合わなくなっちゃったりとか、うんうんうん、まあそういうバランスが難しいけど、
はい、
あと最終的に本当にすごいなっていう感じになるにはやっぱオリジナリティがあるかっていうことですね。あ、
そうですね、
うん
うん
うん、
誰かの真似事じゃないという、
うん、
独自のフローを持った、
そう、なんじゃそりゃみたいなのがあると、うん、まあちょっといいかなってことで、はい、それでなんか一応ね、
はい、
一番偉い人っていうかすごい人をスクラッチ職人とし、
はい、
あ、違った、そうだな、スクラッチ職人にしまして、
はい、
その次がスクラッチ達人、
はい、
それからあと7段6段5段4段3段2段初段と、
はい、
でまあそれ以外になんか全然わざとふざけてるとかで面白くて、
はい、
でちょっと冗談っぽい感じになった場合は、
はい、
まあいろいろスクラッチ凡人とか、はいはいはいはい、そういうのに認定する場合もあるという感じにしようかなと思って、
はい、
うん、まあ、これでみんなが、
はい、
気軽にもう結構本当に気軽に投稿して、
はい、
みんなに聞いてもらって、
うん、
でなんか一応三段になったぞとか、
はいはいはい、
うん、
そうですね、
まあ、僕が一体何様なんだってことではあるんだけど、
いえいえ、
まあ仙人様だってことにして、そこはちょっと、
はい、
うん、まあ、それちょっと柔らかくそういう緩やかな決まりでやっていければなと思うん で、はい、
そう
です
ね、
うん、
まあ、楽しく、
そうですな、
はい、
うん、
なんかいろんな人のスクラッチを聞けるといいなと僕は思ってます
ね。そうだよね、
はい、
うんうん、まあ、とりあえずじゃあ村上君さっきの携帯電話をちょっと、
はい、
のあの社メールをちょっと見てもらって、
はい、
今日の投稿者の人のやつをちょっと聞いてみましょうかね、
はい、
うん、じゃあちょっと聞いてみます。はい、あ、違うわ、
そうです
ね、それは先に言わなきゃいかんな、
はい、
うん、
、
うん、
今回は、
うん、
あ、これ名前も言っていいんですか。
言いましょう、
はい、
名前はね言っても言わなくてもいいけどね、言った方が、はい、
まあそうですね、あ、
言っちゃ嫌だっていう人は言わないけど、
あ、そうですね、うん、
言った方がちょっと、はい、何回も投稿してもいいから、
はい、
ちょっと面白いかなと思って、
はい、
うん、
では今回投稿してくれ、はい、来てくれたのが、
はい、うん、
お名前が左島さん、
はい、はいはい、
年齢36歳。
佐島さんですね。
あ、佐島さん、ね、あ、間違えました。
うん、はいはい、
佐島さん、
うん、はい、
36歳、
うん、
東京都出身の方で、
はい、
男性です、
はい。
職業は主婦だそうです。
う
ん、
あ、そうですか。いいですね。
はい、
うん、
で最近起きた出来事は、
うんうん、
毎日3歳の子供のご飯作りに苦戦してます。
はい、うん、
もやしを 噛むとシャキシャキ音がしないと話題にすることによって、うん、そのシャキシャキを聞きたいために、うん、もやしを食べまくってくれるようになりました。
いいですね。
あ、よかったですね、
うん、
で親子ともども近所のスーパーのおばさんと仲良くするのが、うん、僕にとっての人付き合いの全てです。頑張りますと。
はい、
なるほど、うん、
やっぱり主婦にとってはやっぱり近所のねスーパーとの、
そうですね、
関係性っていうのはもう非常に大事になってくるからね。
確かに確かに、
うんうん、もうそれはね本当、はい、だからなんていうんだろう、学校で言ったらサークルとか、
はいはいはい、はい、
うん、会社で言ったらなんていうの、そういう、はい、なんだそういう、うん、派閥、
あ、はいはい、
うん、それに匹敵するやっぱり重要な、はいはい、場面なのよやっぱり。
あ、うん、なるほど、
うん、
確かにな。
そうね、うん、そこをやっぱりね、はい、なんか全力出す、そして、うん、あとはまあそういうこと、大人の知恵じゃなくてね、はい、子供のそういう無垢な気持ちに食べたい、はい、これは食べ、美味しくないから食べたくない、でも音がする、はいはい、聞きたい、食べる、はいはい、こういうね、うん、うまくこうやり取りしなければいけませんな、はいはい、うん、
大変ですね子育てっていうのは、
うん、でもきっとね楽しいんですよね。
あ、なるほど、
うん、うん、まあちょっとね、はい、じゃあそんな方のスカッチ聞きましょう、
はい、佐島さん、
はい、行、はい、きます。
はい、
聞きましたね、
はい、
うん、
すごいですね。
いや、いいですね、うん、
序盤の3連からの、
うん、
また元に戻ってからも、
はいはいはい、
まあ、うん、すごいトリッキーですし、
うん、
こう間のちょっと抜けた部分があるじゃないですか、ボケが、
うん、
その後ぐらいの なんていうんですかね、
うん、
多分テア絡みの、
うん、
レコード側の手の
はいはいはい、
をこう多分使ってやってる部分がもうめちゃくちゃかっこよかったですね、
う
ん、
そうですね、はい、結構いいですね、
はい、やばい
です
、
うん、あの抜けの部分がやっぱり肝になると思うんですよね、
はい、
これ、
う
ん、
そうですね、
うん、どう通過するのか、
うん、そうですね、そこ結構重要ですよね、うん、
あえてこの方区切らずに塗りつぶして見てますね、
うん、はいはい、うん、なるほどなるほど、
あえてね、
そういう、うん、聞き方ができるんですね、
うんうん、なかなかいいですよ最近ね、だから、はい、あのフランス人の方にね、
はい、
ちょっと奥義を学んでですね、
はいはいはいはい、
うん、それをちょっと使いたがってますね。
なるほど、うん、今日僕も教えてもらった
やつですね。そうですね、使いせるんでしょうか、うん、いやね、この方ね、
はい、
いいです、
うん、いやすごいですね、
この佐島さんを基準にしていきたいと思います。
はい、はいはいはい、
うん、この方じゃあちょっと、
はい、
村上くん、じゃ あのいつものあれを、はいはい、そのお願いします的なセリフをやってください、
はいはい、
うん、
それではスクラッチ1000人判定をお願いいたします。
6段じゃぞ、
うんうん
うんうん、6段です、
そうですね、
これが6段です、うん
うん、これ3段とか言われたらちょっともう、
そうそうそうそう、
結構やばいですからね、うん、
でこれを6段としてですね、
はい、
うん、だいたい基準を作っていこうかと。
なるほどなるほど、
うん、ということで佐島六段さんですね、
はいはい、
うん、
六段レベルでも高いな、
うん、なんかこう将棋とかってさ、
はい、
なんかな誰が言ったっけ、名前忘れたけど、なんとか六段とか、
はい、
なんとか七段とかあるじゃん、
はいはいはい、
そういうなんか自分の投稿してくれた方の、
はい、
でこれで、まあ、どんだけ信憑性があるのか分かんないけど、
はい、
とりあえず5段とかね、
はい、
4段とかになったらあの DJ 何とか4段とかにしとけば、ちょっとだけあの楽しいっていうね、
は
い、
宮島流で言
うと、そうですそうです、う
ん、何段です
ね、うん、ちょっとなんかそういうのかっこいいかな、
そうですね、
うん、で何回も5段とか4段とか取ってやってると、
はい、
そのうち何とか名人とかになってくるみたいなさ、はいはいはいはい、竜王とかみたいにね
、はい、
うん、
なるほどなるほど、
うん、そうなればいいかなと、だから僕もまあはっきり言ってこれは僕ですけど、
はい、
あの左でこすって頑張ってこうね1年か2年ぐらいかけてここまでレベルを上げたということで、まあみんなと同じ土俵でもう一度やり直してるわけなんで、
うん、めちゃめちゃすごいですけどね、
うん、だからこれでね、だからちょっと上回る、もしくは、
はい、
あの同じぐらいのテンションで来る人も増えたり、はい、あとは全然初段とかの感じで、
うんうん
うん、楽しくスクラッチして、
そうですね、
まあ、マジな主婦の人とかね、
はい、
うん、いたらちょっとすごいいいなと思うんだけど、
うん、スクラッチは心ですから、
そうです、うん、
心意気が良ければ、うん、スキルがなくてもかっこいい、
そうだね、うん、
擦れる人もいっぱいいますもんね、
うん、しかもなんかさ、
うん、
この時代にさわざわざスクラッチをさ、
はい、
好きでね、はい、こんな例えばこういうのに投稿してみようと思うような人っていうのは、はい、やっぱりちょっとまあ、趣味が変というか、
うんうん、
趣味が少しこう特殊な状態に偏ってると思うん で、うん、
はい、
で要するにこれを聞いてみようって思ってる人も、
うん、
まあ、まあまあ趣味が偏ってると思うんで、
うん、
その趣味の偏った人たちだけが楽しい、
そうですね、
うん
うん、
やつをできればな、
うん
うん、いいかなと思ってる、うんうん、いやまあいいですね、
はい、
うん、なかなかいい感じだと思います、
そうですね、
うん、まあ、これが基準になって、
はい、
うん、今度また、
はい、
今ちょっと投稿してくださってる方が少し溜まってきてるんで、
はい、あ、はいはいはい、
ま
あ、
少し時間かかるけど、また村上くんもいつか、
あ、そうですね、
うん、
はい、
まあ、はっきりと村上ドゥーンさん36歳というところから入って、
うん、まずはちょっと初段目指してやりたいですね、
うん、前回の村上くんだと、
うん、
かなり心が乱れてたんで、
まあそうですね、
あれだとね大体ね、
はい、
結構ねリアルに判定してみようかなと思う、
あ、はいはいはい、
うん、
はい、
例えば、うん、高度な技術を身につけているかっていうところでいうと、うん、結構身につけてると思うんだよね、
はい、
うん、でリズムに合っているかというと合わせようと思えば合わせられるはずなんだけれども、うん、はい、
ぐちゃってなっちゃう、
その時高度な技術もしくは体がしっかり動いていなかったためにリズムがずれたと、うん、
はい、
いうことで、
うん、
3段ですね、うん、あれだと、うん、
3段ももらえるんですか、
あれで3段ですね、だからドゥルチキとか普通の3連とかをきちっと決めてる人とかが、
はい、
それが、まあ、2段から3段ぐらい、
うんうんうん、
高度な技術さえあればこれは来るぞみたいなね、
うん
うん
うん、
だから村上くんはちょっと技術がちょっと上に行きすぎて、
いえいえ、
うん、という感じのところですかね、
そうですね、
うん、
まあ、完全にちょっとこうあれはもう頭なんか真っ白状態
でした、ね、あえて真っ白になった時のやつを流してる、うん、
でもやっぱりプロの人って僕でも思ったんですけど、
うん、
その今回 DMC 行ってて、
うん、
そのプロの人のショーケースとか見て、
うん、
思ったのがどんなプロの人ってどんなコンディションであっても、
うん、
絶対ミスらないじゃないですか、
そうだね、
それなりの感じをするじゃないですか、
うん、もしくはミスっていても、
はい、
それが見つからないん
だよ、ね、あ、そうですね、うん、
バレない、
は
い、うん、
僕もう東北予選の2本目とかやばかったですから
ね、
うん、やべやべレコードのスリップマットがみたいな、
はいはいはい、
ぐっちゃぐちゃでもう終わっちゃったみたいな、う
ん、僕もでもね、はい、最初ねブリッジバトルっていうの出た時に、はい、僕はねレイジ君をね倒してね、
はいはい、
決勝戦に進んだんだけど、
はいはいはい、
でもう一方のブロックでは、
はい、
まあ、優勝候補みたいなのが伊蔵君とレイジ君だったんだけど、
はいはい、
で僕がレイジ君を破ってしまって、はい、スクラッチだけしてね、
はい、
なんかちょっと変わったスタイルで行ったんで、はい、なんかこうコフィーバー起きて倒しちゃったんだよ、
はい、
なら反対のブロックではカツミックス君っていう方がいて、
はい、
その方
は
もうね元ネタとかね、
はい、
歌物とかね、
はい、
柔らかいのばっかり使うの、
うんうんうん、
でそれが珍しくって、うん、どんどんフィーバーして伊蔵君を破ってしまって、
ね、
僕とカツミックス君の決勝戦という、
はい、
なんかちょっとこう期待外れっていうかね、うん、で2人ともそういうつもりで大会来てないから、
はいはいはい、
もうネタがないわけよで、ね、僕はね、はい、もうね、はい、バトブレのね一番中心にあるループされてる、うん、あのトラック、
はい、
もう本当一番内側の エンドレスループになってるバットブレに入ってるやつで、
はいはいはい、
それをかけてとりあえずアドリブしようっつって擦ったんだけど、はいはい、なんか力入ったのかしらないけどボンって衝撃でその針が飛びましてですね、はいはい、ザザザザーといってしまって、はい、おっとっとっとっと変えてグダグダになってるし、
はい、
カツミックス君もレコード変えるときにそれこそスリップマットがビロンって
な
って、
はい、
もう戻れなくて、
はい、
斜めの状態でそのまま無理やり乗せてレコードかけてボコボコボコボコ針飛ばしてるので、ね、それであのアイクネルソンにダメだよもう一回だよって、はい、うん、怒られちゃった、
まあまあ地獄ですね、
そうそう、もう一回やる余力があればこんなことなってないよって、
もうないから
そうそうそう
こうなってるのに、
うん、
もう一回やらされる地獄、そう
そうそう、怒られちゃったね、うんうん、ダメだよこんなんじゃ決勝戦じゃないよっつって、うん、いや
なるほど、
まあ、結果僕は2位で、
はい、
カツミックス君が1位だったと、いうことで、まあそんなことですね、
はいはい、
今回はここまでじゃ。
出勤前の午前8時、妻がお皿を割った。北海道から東京の中学に転校してまだ間もない授業前の教室、不安もあったけど何かが起きそうな期待の方が大きかった。そうだ、あの朝母さんがお皿を割ったんだ。北海道って牛乳うまいの？そう声をかけてきたのが坊主頭の加藤。家が近所だった優子ちゃん、少しおとなしかったけど可愛かったな。そうそう、加藤と二人で自転車に乗って丸一日かけて浅草まで行ったんだ。中3の受験生が大事な時期に何してんだって感じ。ゆうこちゃんはどんな女性になっているんだろう。加藤は元気でやっているのだろうか。連絡取ってみようかな。心に刻まれたあの朝の音はほんの一瞬僕を少年に戻す。音を触りに行こう。宮島塾。
この録音は木曜宮島塾の音声記録です。
音声記録です。
音声記録です。音声記録。
宮島塾長ちゃん。マクイク。
マクマクマクマクマクマクマクマク。
ということで、はい、まあまあいい感じで、
は
い、
うん、
いけたかな、
はい、うん。
ちなみにこの録音は、
はい、
今現在 生で僕が曲とかをかけながらやってる状態なん で、
う
ん、
そうです、
かなりこうグダグダになる危険性はあるよね、
はい、
うん、いやちょっと今日はね、はい、諸事情あって遅くから録音が始まったりっていうのもあってあ、ちょっと急ぎ足でやってますけども、
うん
うん、いやでもスクラッチ、
はい、
いいね、
うん、いいですね、奥が深くて、
うんうん、
なんか、
うん
うん、でもそういうやっぱり同じ趣味を持った人たちと、うん、まあこの、まあ、僕は宮島塾でいっぱいこう知り合えて、うん、それがすごい嬉しいですね、
うん、そうだよね、なんかそれがさ、
はい、
そのまあこの前フランスからね来たりとか、うん、ま、前はアメリカから来たり、
はいはい、
遊びに来たりとかってことあったけど、うん、やっぱりこう世界中の人が同じ、うん、理屈でね、
うん、
やってるっていうのが、うん、まあギターとかピアノとかで言って当たり前のことなんだけど、はい、うん、だからそういうついにこうターンテーブルっていうか DJ っていうかね、スクラッチっていうのがね、
うん、
それは結構共通になってきたかな、うん、ミキサーが違くてもさできちゃうっていうさ、はい
は
い、
うん
うん、まあ僕が例えばどっか外国に行っても、うん、そこにあるミキサーね、うん、
はい、
で擦れるわけだし、
うん
うん、それってまあちょっと結構そういうターンテーブルは楽器だみたいなね、うん、ところにかなり近づいたんじゃないかなと、
うん
うんうんうん、思うけどね。
確かに、
うん、ちなみにそのフランスの方がね、
はい、
ここへ来たでしょ、
はい、
それでまた今インターネット時代なんでインスタグラムなんかフォロー しますなんてことしたんだけども、
はいはい、
それでピッてこう見てたら、
はい、
その次はねバンコクかなんかに行って、
はい、
香港かな、バンコクかなんかどっか行くって言ってたんだけど、はい、それ でインスタグラム見たら、うん、そのタイ人か、ね、バンコクだったらタイ人だし、うん、香港だったら中国人なんだけど、はい、まあ、タイ人っぽかったけどね、顔見たら、はい、みんなスクラッチしてんのやっぱり同じようにね、大きなホール、ホール大きくないか、はい、まあ、中ぐらいのホールのところにみんなで、あのターンテーブル向き合わせて、
はい、
それでスクラッチしてんだけど、はいはい、もうこう腕にさ、
はい、
あの ISP のあのさ、
はいはい、
針の
お
ね、あの、
はい、
虫みたいなやつの入れ墨掘っちゃってる人
が
いた
りとか、
D スタイルズのロゴを入れ墨入れてる人がいたりとか、なんかすごいなみたいな、タイ人とかもまあどんぐらいうまいかっていうのはちょっとまあパッとしか映ってなかったんであれだけど、うん、でも絶対にやってれば全員うまくなるのは決まってるし、うん、もうそのなんか流れみたいなのがそういうアジアのね国にも普通にできてるっていうことで、
そうですね、
うん、これからはちょっともっとちゃんとなってくんじゃないかな、うんうん、
まあ、本当にスポーツとは違って年齢重ねていっても上達はできるじゃないですか、
う
ん、こういう楽器系は、
うん、
だからすごい息長くこう続けると
そうだよね、
いい感じになりそうですよね、うん、
だからターンテーブルそういった作るメーカーとかもそこを見越せば結構あのモデルチェンジとかしなくても、うん、ずっとあるだけで、うん、結構最終的に強力になるんじゃないかなっていう気はするんだけどね、うんうん、
本当に
だってさ、
はい、
ギターとかだったらさギブソンとか、
はいはい、
その昔からあるその、
はい、
一流メーカーみたいなのってずっと同じギブソンでいるわけだし、
うん、そうですね、
うん、
選ばれてますもんね、
そうそうそう、トランペットとかでもね、うん、そうなんかいろいろマーチンとか、うん、そういった、
はい、
高いやつ、うんうん、高いんだけどなんか安心と信頼のみたいなさ、ね、うん、まあ、いわゆるテクニクス、ベスタクスあたりのノリだったのかな、
はい、
うん、それがちょっとこう、
うん、
ね、まあ、時代も時代なんだけど、うん、少しそういういろいろ行ったり来たりしてるっていうのがね、
はいはいはい、
あれなんだけど、まあ、持っとけばずっと動いてくれさえすればね、
は
い、
うん
うん、いいし、
そうですね、
いや本当だけど今そういうタイとかそういう国がそうだって言ったけど、
はい、
先日あのリナさんがさ、
はい、
あのカンボジアに行ってきたらしいんだよ、カンボジアだよな確か、はい、うん、そしたら、
はい、
あの全然違くってやっぱり、
はいはいはい、
マジで発展途上国で、
はい、
すごい写真とか見せてもらったけど、
はい、
なんかすごいなんかね全然違うよ、はい、なんか普通にバイクに3人乗りとかヘルメットしないで走ってるし、
はい、
道路も舗装されてなかったりもするし、うん、おまけに結構な雨が降っても傘ささないらしいんだよね、それ意味は分かんないんだけど、なんでかは分かんないんだけど、うん、そういうちょっとね隣の国とかでも全然違うとかあるけど、きっとカンボジアとかもなんか分かんないけど発展とかしたりとかしてね、ゆとりが出てくれば、
うん、
同じ人間だからやる気になったらできちゃうもんね、うん、
うん、確かに、
うん、結局そうだね、全員、
うん、
全員何があってもやれば上達するからね、
まあそうですね、
うん
うん、
それが他の国の人とかと会って、
うん、
余計テンション上がるとかっていうのを繰り返して、
うんうんうん、
まあ、皆さんどんどん良くなっていくっていうことなのかな、
そうですね、
うん、いや
まあ無理してこう大会出なくても、
うん、
例えばそういう、
うん、
コミュニティの場みたいなところに行くだけでも、
それだけも全然大丈夫だよね、
うん、
そういうのが少しできて、
うん、
ね、なんか、
うん、
ちょっとやってるんだけど、うん、これどうしようかなっていう人とかがね、
僕その、まあ、和太鼓の修行行こうと思って、
うん、
とりあえず大阪で、
うん、
あのまあ、プロの人に習いに行ってたんですけど、
うん、
そこにこう OL の人とか、
うん、
30代後半のサラリーマンの人とかいたんですよね、うん、すごいもうおとなしそうなもう、うん、ザ・サラリーマンみたいな感じの人で、
はいはいはい、うん、
でもその人たち見てやっぱりまあ同じその和太鼓が好きで、
うんうん
うん、でなんかこう発表会じゃないですか、そういう公演みたいなやつも出れるってあって、みんな練習してた時とか、
うん、
すごい年齢も、
うん、
境遇も違いますけど、
うん、
すごいなんか一体感ありましたからね、
うんうん、
だからこういうなんか働いてるサラリーマンの人とかでも、
うん、
一生懸命好きなこともやって、こういう大人になりたいなと思いましたからね、
うん、そうだね、うん、そういうのいいね、
いいです、めっちゃいいですからね、
だからスクラッチも絶対そういう流れに今入ってると思うんで、
そうですね、
うん、
だから宮島塾でもこうスーツで仕事外でこういらっしゃって、
うんうん、
でスクラッチ頑張ってる人もいるじゃないですか、うんうん、まあ、たまに僕も見かけするんですけど、うんうん、ああいうのめっちゃいいなと思いますからね、
いいよね、
はい、
うん、それと同時にそのね本当に、はい、あの、うん、血気盛んな若者みたいなのもいたりとかが、 そのギャップというか ね、
そういうのもすごくいい、そういう人たちが普通に交流できてるっていうのがすごいいいですよね、
うんうんうん、
本当にいいなと思いますね、
うん、そうだよな、うん、なんとかこういう、あのずっとうまいことね続いてもらって、
は
い、
うんうん、
やっていければいいな、それの、うん、あのそういうね投稿してみんなで聞くっていうのって、はい、昔よくラジオには あったじゃん、うん、ラップとか、
うん、
まあ、DJ はなかったのかな分かんないけど、うん、ラップとかだったらフリースタイル送ってね、
はいはいはい、
なんかこう採用されるかどうかみたいなやつとか、
うん、
そういうのっていうのも結構、
うん、
まあ、地味に燃えるかなみたいな、
うんうん、
まあ、僕はもう全員採用するけどねだちょっと心細いんでちょっと順次いきますけど、
はいはいはい、
うん、うんうん、これこういうのでちょっとブームっていうか、
うん、
うん、そういうのができれば非常にいいよね、
うん
うん、それで本当にだからそれでテンション上がりすぎて大会、あ、それ DMC 的なね、はいはい、コンテストに出て、うん、あのフィーバーしてなんか活躍するなんていうのもいいしね、はい、
そうですね、
うん、
うんう
ん、いや楽しいもんですな、今日結構スクラッチの話したね、
あ、そうです
ね、うん、
なかなか、
うん、やっぱりね、
はい、
ちょっと今日一応第1回目みたいな感じの気分でやって、
うん、
中江東司を引っ張りすぎたな、うん、ちょっとね、
まあまああれはあれで
言いたいこと言いすぎた、は
い、
うん、
いえいえ、
うん、
うん、
いやー、うん、まあそろそろ時間まだもうちょい
大丈夫、まだ、はい、大丈夫です、うん、はい、
これちょっと、
うん、
まあそうね、いいね、はい、うん、スクラッチをちょっと押しましょう、
そうですね、う
ん、いやだって投稿してくださった方なんて、
はい、
すごいよね、こんなまださ始まってるか始まってないかわからないこう録音聞いてさ、はい、
そうですね、
うん、村上くんの恋の話聞いて
そうですね、
うん、いやまあ結局知ってる方が多かったけど、
はいはい、
うん、でもね、
うん、
半分冷やかしでもいいから送ってみようっていう気持ちになってくれるだけでもありがたいし、
う、ね、
うん、いやー、うん、いいですな、本当でも、
はい、
いろんな僕の会ったことないようなね、僕結構いろんな人会ったことあっちゃうからさ、
はいはいはいはい、
うん、会ったことない人でおーなんだこの人はってかいうのがあったらちょっと、はいはい、うん、いいのにな、うん、うん、うん、
まあでもこう、
うん、
これこう聞いてくれてる人たちの中で、
うん、
まあ、やっぱりこうこの人知らなかったとか、
うん、
そういう人のやつを聞けた時は結構テンション上がったりします
からね、そうだよね、うん、
俺も頑張ろうみたいな、
うん、やってみようかなってなるよね、うんうん、
前回の僕の、まあ、ウィルさん DJ ウィルさんみたいな感じで、はいはいはい、
うん、ウィルさんもちょっと投稿してもらうしかないです
か、そうですね、ぜひぜひ、うん、あれは
推定6段だけど、うん、どうだろうな、自分で作ったトラックでこ
す
って、
うん、すごい楽しみ、
それ応募するためにもうパニックになってもう何回もやって良くないこすりが出てくるみたいな、うん、まあ、ありえるからね、
なるほど、
うん、いや、うん、結構そうだね、はい、みんなにちょっとそういうもしこれ聞いてて有力なね実力がある人だったら、まあとりあえず投稿してみてもらいたいね、
そうですね、うん、
まあ僕が6段ですからとりあえず今の現状、
はい、うん、6段のハードルは高いです
け
ど、6段ぐらい越せたらもう、
うん、6段はねでも結構ねいると思う、
であ、マジっすか、
うん、7段 8段ないんだな、
はい、
7段ぐらいとか普通にいて、はい、
達人
職人、達人に一人選ぶとね、うん、なんかなし崩しに達人だらけになっちゃう、
困る
から
、
達人ぐらいからもうハードル上げていこうかなと思うんだけど、
う、ね、
うん、うん、
うん、
いや、
いろんな人のこうスクラッチを、うんうん、ここで共有するっていう。
そうだね、はい、うん、まあ、とりあえず僕と村上くんのアドリブを途中に入れて、
はい、
村上くんがなんか妙にパワーアップして きてるぞとかそういうのをちょっとあそこの、はい、うん、今日ちょっと音量ミスったけど、
はい、
うん、あの辺であれすればいいかな、
うん、そうですね、うん、とりあえず先週からこう予告通り毎日ちょっとずつは触ったんですけど、
うん、
やっぱりまあ調子は悪くはないですよね、
うん
うん、それをちょっと続けて、
うん、そうだな、うん、
もっとまず上手に擦れるようにしたいですね、
うん、そうですな、うん、
ちょっとルーティンも作らないとな。
そうだね、うん、来年だからこれこの録音が影響力持ったら、
はい、
村上くん結構人気出るよ村上時代来るよ。
いやいや
今一応だから、
はい、
直近のさ、
はい、
あのコンテストでの成績で言ったら僕は DMC 関東予選2位、
はいはいはい、
村上くんは2016年の関東予選の、
はい、
6位、
はい、
うん、
ここから6位ですね、
6位ね、ここからどう這い上がるかだよね。
そうですね、
あ、僕はもうね、
はい、
もう関東2位の人として生きていくから。
ああ、なるほど、あ、
6段ぐらいじゃね、スクラッチだけで6段って言ったらやっぱり関東だったら2位ぐらいだ、
は
い、
あ、
うん、
そして僕もう一回出れれば嬉しいですね。
そうだね、
はい、
出てまあ3位になったらもう村上君はもう優勝したと同じ価値だね、
まあまあ、
うん、はっきり言って
そうですね、
うん、
別に4位でも5位でも、
うん、いや3位目指そう。
あ、はい、
うん、
なれればもう最高ですね、
うん
うん、そうです。もう予選でもだってもうあんなに大勢のお客さんの前でできるってなかなか、
うん、そうだよね、
はい、
いやコンテストはいいよねやっぱね。
そうですね、
うん、
もうすごい嬉しかったですからね、
うんうん、いや村上くんは自己、はい、今年の自己満足度で言ったらもう
そうですね、
多分チャンピオンだな。
世界ランキング1位です。
世界ランキング1位だ
よ。めちゃくちゃ嬉しかったですから。
そうそう、明徳が輝いてた。
だから、うん、
明徳が全然曇ってなかったから、うん、そこなんですよ。やっぱり。うん。うん。
本当にマジで死んでもいいぐらいの勢いですからね。
そうだね。
やりきったみたいな。
いや明徳がこれ中江東司先生のスタイルがね、こう通じてきますな。うん。うん、やっぱりね。本当そう、明徳はねやっぱ村上くんが一番輝いてたね、うん、曇ってなかった
、
はい、うん、松永さんも結構、
うん、
あの曇ってなかった。
あ、
うん、
はいはいはい、
うん、
なるほど。
パチさんはまあまあ曇ってたかもしれないね、明徳が、
う
ん、
ギラついた感じの。
そうそうそう、明徳なんだよね、うん、やっぱりね、うんうんうん、
そうですね。松永さん、
うん、
終わりにいいこと言ってましたもんね、
うん、
こうなんか一つの技をできるようになった時に喜びとか、
うんうん、
そういうことの、その、うん、をもっともっとこうやっていくうちにこう上手くなったみたいな、う
ん、はいはいはい、
はい、この人結構本物の
人だな
と思いましたからね、
うん、松永さんだって靴履かないんだから。
あ、そうなんですか、うん、
あのなんていうの、その控室から、はい、控室からずっと裸足で移動してるんだよね、
うん、あ、知らなかった。
いやこれはね次元高いよ。
そうですよね、
うん、トイレも裸足で行っちゃうから、
ね、
うん、
それはあの普段の環境と一緒にしてるっていうことですか、
ね、分からない。それはだから癖なのかもしれないね。
なるほど、
だ明徳がそうさせてんのかもね。
あ、はあ、
うん、うん、
なるほど、
ね、なんかね、はい、そう控えついた靴が置いてあるなと思ってね、
はいはいはい、
これは革靴だから松永さんかなと思って聞いたら僕ずっと話でしたみたいな、
は
いはいはい、これは一本取られたぞっていう、
なるほど、
うん、やり手でしたね、うん、うん、
そうですね、ちょっとこう変わった感じしますもんね。
そうだね、うん、いや
ー、 なるほど、
なかなかですね
今日結構スクラッチの話しましたね。
今日ちょっと DJ っぽかったかもしれない。
そうですね、
まあ、これ第1回目ということで、
はい、
うん、じゃあまあそんなこんなで、
はい、
今回はここまでじゃ。